上白断層自身に学ぶ、助けてが言える支え合い。表紙の題字は青木隆子さん。表紙にはボランティアの皆さん、今日の活動ありがとうございますなどと書かれた白馬村災害ボランティアセンター関係の写真が載っています。昨年11月22日最大震度6弱を観測した上白断層地震から1年、被災後の暮らしの困りごとに対して地域ではどう情報を集め、どんな対応をしたのか、この1年を振り返って見えてきた課題とは。揺れの大きかった白馬村と長野市木那佐地区を取材しました。地震後の地域の対応を木那佐地区住民自治協議会十字協事務局長の吉田博子さん、助け合い事業コーディネーターの樋口彩さんにお聞きしました。出しゃばっていい？もどかしい思いも。当夜から翌朝、地区会長を中心に地域の各組織が素早く安否確認をしました。翌日からは木那佐支所を中心に被害状況を把握し、復旧・対策に乗り出しました。しかし十字教への連絡体制はなく、詳しい情報は届きませんでした。また長野市では災害ボランティアセンターを開設しなかったため、住民からの困りごとに対しては支所が主に対応する体制となりました。ボランティアしたい、何か力になりたいという電話がかかってきても、支所は復旧業務で手一杯だろう、日頃ボランティアの調整をしているわけではないから急に対応するのはきっと大変ではと十字教関係者は感じていました。普段から住民の困りごとの相談を受けていた樋口さんはもどかしい思いもありましたが、災害時ということを考えるとどこまで出しゃばっていいのか正直わからなかったと話します。小さな困りごとどう対応。その頃、地区内を訪問した保健師から十字教に情報が入るようになり、地域で今必要とされていることが見えてきました。破れた障子の張り替えをしてほしい、生活用品を取りに行くため避難所から自宅まで送迎してほしいというニーズが寄せられ、日頃から地域の活動に協力してくれている住民などに声をかけ、ボランティアで対応しました。しかし直接的なボランティアの受け入れや相談のできる窓口を開けない状態だったので、ニーズはつかめていてもそれに合わせたボランティアの調整をすることはたった数件しかできませんでした。一方で中山間地の地域性でもあるのか、困っていることを周囲にあまり言わない人が多く、見えないニーズを拾うことも課題でした。災害ボランティアセンターを立ち上げてボランティア希望者と直接連絡できればどうだったか。ボランティアが来ていると、ページング放送、ケーブルテレビ網を利用し必要な地域に限定した音声放送ができるシステムで流せれば、家の片付けやゴミの処理、給水車まで来られない人へ水を届けるなど、もっと小さな困りごとにも対応できたはずと吉田さんは話します。普段からの関係が大事。困りごとの情報収集やボランティアの調整を普段のようにコーディネートできることが大事と今回の地震で学んだと吉田さん。普段から顔の見える関係を作っておくと、そのコミュニケーションが災害などの非常事態への対応力になる。今後はさらに地区外の人との関係づくりも念頭に、農業や雪かきをきっかけにした交流の場を作っていきたいと力を込めていました。おしゃべりからニーズをつかむ。気軽なおしゃべりの場から 住民のニーズを拾うキナサロンがこの秋から開かれるようになりました。地域のケアマネージャーから何でも相談できる場が欲しいという声が出たのがきっかけ。地域福祉ワーカーの古畑真紀子さんは地震の経験から助けられ上手になって困りごとを近所に言えるようになってほしいと痛感。サロンを通して顔がわかるようになると災害時にも活かせると考えています。村内を走る長野市営バスの発着所になっているのが木那佐支所。そこは住民が一番多く利用する場所です。そこで支所の玄関脇スペースをサロンにしました。名前は木那佐のサロンで木那サロン。バスを待つ間に寄っていく、支所に用事に来たついでに寄っていく、中学生が勉強していく、お茶を飲んでいく、誰でも気軽に寄っていく場所です。住民のゆるい交流の場としてどんどん発展してほしいと古畑さんは願っています。毎週木曜日に開催のキナサロン、お茶っこしながらワイワイと、と説明のついた写真が載っています。その他に壁が剥がれ落ちた土蔵、見た目以上に被害が大きいところも、と説明のついた写真も載っています。白馬村では被災2日後に災害ボランティアセンターが開設されました。当時の状況を白馬村社会福祉協議会社協の松沢美香さんにお聞きしました。マニュアルよりも現場の声を取り入れて。地震が起きた22日夜、松沢さんは親戚を心配し、揺れの大きかった三日市場地区を訪ねました。皆無事でしたが、話を聞いていると、ひとまず必要なものだけを家から取り出せたという様子。これから何か困りごとが出てくるぞ、と松沢さんは感じました。翌23日、ボランティアしたいという問い合わせが社協に入ってくる中、間に入ってコーディネートする必要があると感じた松沢さんは、事務局長の山岸俊幸さんと相談。社協は村災害対策本部へ打診し、災害ボランティアセンターを開設しました。マニュアルでは対策本部からの要請があって開設することになっていますが、住民のニーズを察した現場が前に出て開設を後押ししました。助けを求めていい、日頃からのつながりへ。開設直後はボランティアしたい要望はあっても、住民からの困りごとはあまり寄せられませんでした。普段は近所や親戚同士の助け合いが中心なので、困りごとを頼み慣れていない、どんな人が来るかわからないといった不安の声もありました。そんな中、ボランティアの人が作業の中で聞こえてきた声を困りごととして災害ボランティアセンターに届け、ニーズが見えてきました。そこで被災者と行政や社協が一緒に行うミーティングの場で、家の片付けや物品の寄付など、今こんな困りごとが寄せられている、こんなボランティアをしているという状況を社協から伝えていきました。すると、そういうことを頼んでいいんだ、誰かに助けを求めていいという理解が広がり、災害ボランティアセンターへの依頼が出てきました。やっと社協を身近に感じてもらった、と松沢さん。今回幸いなことに人的被害はありませんでしたが、それを美談にはしたくない、社協としても日頃からの住民とのつながりをもっと密にしていきたい、最後の一人が安心して生活ができるようになるまで見守りたい、と話しています。ここには災害ボランティアセンターで住民から困りごとを聞き取ります、と説明のついた写真が載っています。住民の力を引き出す工夫を。 白馬村のボランティア状況がわかる情報誌タントンが今週から発行されています。災害ボランティアセンター立ち上げからコーディネーターとして関わってきた白馬村社協の赤津あかりさんは、高齢の方から、すぐに何か助けはできないけれど、自分の村で起きていることを村民として知っていたいと言われました。それまで、Facebook を通してインターネットで、ボランティア情報を発信しているつもりでしたが、高齢の方には伝わっていなかったことが分かり、紙の情報誌発行も始めました。身近な地域の困りごとを知ってもらうために、相手に合わせた届け方を工夫しています。また、ボランティア発掘のための講座も企画しています。赤津さんは、一人でも多くの人にボランティアのことを知ってもらって、これからもっと住民の力を借りていきたい、と意気込んでいます。ここには、手書き文字も取り入れた温かみのある紙面と説明のついたタントンの写真が載っています。